高田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。
どうもランタン星です。気まぐれフットワーク第8回、今回は何サークルですか？手芸サークルでいいんですか？
クラフト工芸サークル、
クラフト工芸サークル、ロプロップの噛んでるけどもロプロップの皆様に来ていただいております。よろしくお願いします。はい、ではまず自己紹介の方からよろしくお願いします。
はい、学芸大学美術科の年森舞子です。マイマイって呼ばれてます。イエイ。
はい、
あ、私は、国語科の塚原夏実です。なっちゃんと呼ばれてます。
はい、
あ、私も美術館の小池信子です。なっちゃんと呼ばれてます。
はい、
僕は国語科の新田林平です。
はい、
不倫の林に平気の平の林平です
いつもそういう自己紹介をされていらっしゃるんですか？はい、で今回来ていただいたのは展示会があるということで、
7月の22日から、日曜日から7月の26日の木曜日まで、東京学芸大学の芸術館にて、カバンと音の展示会をしようと思っているんですけれども。
カバンと音ですよ。
そうですよ。
新しいですよ。
新しい。
その新しさとか、内容をちょっと説明、まず説明していただこうかなと。
そう。じゃあ今回の展示会の部長の小池信子さんから、
はい、
コンセプトの
説明を
よろしくお願いします。
今回の展示名は花歌ミシンという名前でして、通学用カバンとそのカバンにまつわる音っていうものの展示をなんか来ていただいた方に見せようっていうのが今回のコンセプトです。通学用カバンっていうのはなんか大きいいろんな荷物が入るカバンもあるし、お弁当箱を入れるようなカバンもあるし、でいろんなカバンがあるんですけど、そういうのを壁一面にこう散らばせて、それを椅子に座りながら見てもらいながら、そのそれに合った曲を実はそのなんかバンドの方々に来ていただいて見ながら聴ける、そういう音と物のコラボレーションでしょうか、そういう
音と物のね、
コラボレーションをやっていきたいと思ってますね。
ただの展示会じゃねえぞというところですよね。
そうですね、
もうガンガン押してってくださいよ、これは。
そうですね、でライブの方なんですけど、とりあえず決まっているのが、22日の日曜日、展示会初日オープニングパーティー的な、オープニングライブ的なやつで、その時に、来ていただく方は、カモレのボーカル香里さん。
カモレのボーカルですよ。これも外伝第3回でゲストに来ていただいた香里さんです。
あのカモレの、
あのカモレの
あの夜明け前のカモレの香里さんです、
すごいですね。
まあお仕事の都合が合えばということなんですけど、
あ、そうなんですか。日曜日まだ未定なんだ。あー、行っちゃったじゃん
日曜日なら多分大丈夫というお返事をいただいているので、
多分ね、
まあ、多分大丈夫
多分来てくださると、
まあ、最悪 CD で、
ああなるほどね、
登場、
なんかラジオとかで通信とかできないのかな。もしもし繋がってますか？
それもありかもしれない生、
そうですね
適当
それと、あとは東京学芸大学のランタンの、ランタンが来てくれます。
ランタンが、すげえ、ランタン呼べるんだ。
そう、ランタン、
すごい
すごい、
すごいじゃないですか。
呼ん
だみんなことはね、でもカモレはもう全世界、
いや的な、そうですね、
はい。
まあ、それとあと僕のバンド、ちょっとバンド名未定なんですけど、がちょっと来てくれて、
はいはい、
あともう一つ、今野善という僕の友達がいるんですけれども、彼もソロで出てくれるように、
4組、
4組、
はい、
出ます。でまだまだ、まあ募集もしていますので、もし、バンド出たい方いらっしゃいましたら、このラジオ聞いていて、俺音楽やってて22日暇で学芸に来れるっていう人がいましたら、どうぞ星くんの方に連絡してください。
僕ですか？
星くん経由で僕の連絡先が、多分伝わると思う。
僕がじゃあホームページ上に電話番号と、新田くんの電話番号と新田くんの連絡先をアップして、迷惑メールが大量に届くようにすると、
そういう感じに、
はい、ちょっと新たな参加者が1名見られたので、ちょっとその方も自己紹介をお願いします。
はい、
同じくロプロプの谷井泉と申します。私は、ヘンプでなんか塗ったりとかヘンプと編んだりとか、布でカバンを作ったりしてます。
はい、はい、ていうか音楽の方もいいけど、はい、そういうふうに今皆さんのがどんなことをやってるのかっていうのをね、普段、まあこれ新しい企画としてなわけじゃないですか。そうですね、その音楽のコラボレーションっていうのは
今まで、
は
い、物の展示だけでしたから、
ね、その物の展示とか、みんなが皆さんが個人個人でサークルでどんなことをやってるのかをちょっと教えてください。
はい、はい、どうしよう、
はい、
普段は自分の持っていく通学用、今回の展示みたいに通学用のカバンも作るし、なんか暑い日にちょうどいい帽子とかも作ったりして、うん、なんか毎日使えるようなものをいつも作って、うん、それを身につけて暮らしています。
おちなみに今身につけてらっしゃいますか？
今日は残念ながら、
残念ながら
収録に合わせてそういうファッションしてこないといけないんじゃないかなと思うん
ですけど、昨日はねちょっとねです
けど、つまりその日常生活の中で使えるようなものっていうのが結構コンセプトじゃないですけど、そういうものを作ってることが多いと。
自分で使いたいものを作るっていう人が多いです、
ね。うん、あ、
基本的には自分が使うことが、
はい、買うより安い、
そう、
金がないから作れっていう、
金がないから作れ
作れという、
そういう結構材料費とかかかるんじゃないですか実は。
まあでも、あ、まあそうですね、気づけば材料費かかってるってことが、まあ、ただ
気づけばだよね、最初は安く済むんじゃないかなと思って。 でも自分で作る技術みたいのは持ってらっしゃるんですよね、つまり。
なんか独学で
みんな独学かな、
やってるうちになんか、
うん、私結構本とかも見るけど、
うん、そう、本、みんな多分本
見て、独学で自分で作りたいものを、うん、設計図とか作ったり、作ったりしないのかな、
そん
な
設計図作る子は多分いない
あ、いないあれもう本当にフィーリングで頭の中でできてる完成図みたいなのに
向かうように
、うん、手探りで
手探りで、うん、って感じです
ね。僕はそのリンペイ君のやつはあるじゃないですか、それ。
あ、あります
ね。ほら使ってる、なんかね、使ってるのをリンペイ君が使ってるのはよく見てて、そう、カバンとかも、
これラジオじゃ伝わらない。
そう、ラジオじゃ伝わらない、この
すごい、これいいです、ね、
この素晴らしさ。でも表現してください、ほら、国語か、
国語
か、
いや、国語力で、
国語力、
バチっていう音とかは伝わ
らない、音で伝わる、このチャック開ける音とかね、伝わんねえよ絶対。チャックだってチャックの部分は既製品だろみたいな、ある意味、
まあ、これやろうが、ズボンのファスナーやろうが一緒の音
なるほどね、
うん、まあ、そんな感じですけどね。
はい、そんな感じなんですか。で、皆さんはジャンルっていうのは別にとかはないんですか、とかそのみんな大きいものだったりちっちゃいものだったりっていうのは得意とかってありますか。
得意
刺繍するよね、
結構。あ、刺繍、ね、私は結構刺繍して、
はい、塚原夏実さんは、
はい、そうです、夏実さんは刺繍が好きで、あとはなんか手縫いが好きなんですよ、だからそれも刺繍も手縫いの一部っていうか、うん、手で縫っていくっていう作業が好きなので。
ミシンは嫌いなの？
ミシンも好きなんだけど、なんか手の方が縫ってるって感じが、
う
ん、
そう
だ、うん、そうだな、
はい、他の方は。
あ、私は前回パッチワークに挑戦して、
パッチワークってどんなやつのこと言うの？
パッチワークはなんか正方形にちっちゃく切った布をなんか合わせて一枚の大きな布にして、それでカバンを作ったんですけど、
はい、
それはすごい楽しかったです、う
ん、あ、でこれからもやってくるのかな、
合ってるかなって、
自分に合ってる
のをなんか見つけたかなっていう感覚。
お、これからが、
これからが
まだ期待されるということ
ですか。
パッチワークに行きたい、
はい、はい、
そうですね。で、そうですね、みんな布で、はい、なんですけど、僕は布も使うんですけど革が好きで、
はい、
革をよ使った作品をよく作ってます ね、僕は、うん、で革はとても処理が楽で、
うん、
ミシンは使えないんですけど、みんな全部手縫いなんですけど、布だと端っこを 布の端っこ
で
内側に折ったりして、
ほつれないように、
ほつれないように、こういうふうにきれいに仕上げるのが結構面倒くさくて、うん、なんか設計図を描くときに、ああここがダメだみたいなのがよくあるんですけど、革の場合切れっぱなしでそのまま使えるんで、
端っこを切ったままで
、うん、だから自分のイメージしたものをすごい早く形にできる、うん、で僕は革がすごい好きで、革を使った作品をよく作ってます。
ロックとかあれだよね、
そう、カバンは そうですね、あとよく使う布はハンプって言って、はいはい、キャンバス地とか言われるんですけど、
みんな使う、
そうみんなよく使ってる、うん、すごいカバンとかそういうものを作る人って、うん、
頑丈
定番みたいな、そうです、頑丈で
安
く、縫いやすいんですか、
縫いやすい、
手に入りやすくて、うん、でなんか厚さっていうかこの生地の厚さもいろいろあって何号っていうんですけど、はい、うん、僕は6号とか8号とか結構厚いのを使うんですけど、そうすると1枚で使えるんですけど、 あと11号とか15号とかどんどん薄くなっていったり、まあ、そういうの用途に合わせて自分で選んで使えるんで、すごい使い勝手がいい布なんですけど、それみんな使ってますね。
そうですか。でじゃあちょっとここら辺で、時間もいろいろあるということで、実は前半と後半で今回分かれて撮るんですけど、その前半の終わりまでしかいられない方々が多いということで、
そうですね、
はい、ぜひその方々に一言熱い思いをいただいてぜひ来てくださいとか、まあ、そういうのでいいんですけど、でその後、まあ、オープニングナンバーに行きたいと思いますの で、
です、ね、
新田君は何を歌うかを
とりあえず
曲名考えてもらってます、はい、では、はい、もう一回お名前と何か一言お願いします。はい、
マイマイです。はい、はい、今回の展示はちょっと新しい挑戦をいっぱいするので、なんか絶対いい空間ができると思うので、ちょっと心を休みに来てください。
はい、谷井です。美術と音楽のコラボは新しくてすごく私も楽しみなので、ぜひ来てください。
のんちゃんです。この展示会を見て、なんか皆さんの心に何か残るものがあればそれが一番なので、ぜひお散歩がてらに東京学芸大学に来てください。待ってます。
待ってますはい、ありがとうございました。ではオープニングナンバーいきたいと思いますが、曲名はいいでしょうか。はい、
曲名は、
はい、
決まってない
決まってないので、
じゃあ歌って終わってから曲名紹介ということで、
そういうことで、
ではオープニングナンバーに新田凛平君で聴いてください。タイトルは後ほど。
はい、
不揃いな空と驚いたマンションの見つめる目は何変えたんだろう、何も変えてない。 心地いいのです愉快。
落下。
気まぐれフットワーク。
はい、新田林平くんで落下を聞いていただきました。じゃあこの曲について本人いるんで、はい、その曲紹介みたいなのをぜひしていただけるかな。
はい、この曲は落下っていうタイトルの通り落下する曲なんですけど、うん、何が落下するかっていうと2年ぐらい前になるんですけど、うん、マンションから小学生の男の子が変質者に突き落とされて死んじゃうっていう事件があって、うん、で
社会問題になってますね。
そうですね、なんか結構それがその当時衝撃的です。何が衝撃的だったかっていうと、ずっとその犯人が捕まらない間にずっと防犯カメラの犯人が逃げてく駐輪場のところ逃げてくのとか、なんかいろいろそういう何枚かそういう映像が流れていて、テレビで流れていて、
ね、
なんかずっと昔前からなんか防犯カメラが俺怖いなって思ってて、うん、なんか見られてるっていう恐怖もあるし、そのもしそのし、まあ、彼は死んでしまったわけだけど、うん、なんかそこになんか映ってる殺しその殺人をした人が映ってるっていうのがすごい怖くて、うん、でしかも防犯カメラっていうのは別にその子供を救うわけじゃなく、その、まあ、残った人たち の, その気持ちの辻褄を合わせるためっていうわけでもないけど、うん、そういう感じで残っ、うん、あるなっていう感じがあって、うん、なんかそれがすごいなんか、うん、子供の側に立つとなんかすごいなくてもいいなっていうか、うん、すごいやるせないなっていう気持ちになって、うん、それでなんかできた曲なんですけど、うん、でまあだから怖いです、うん、防犯カメラ僕は。
ちなみにそういう曲の中にそういう社会的な問題とかを入れるのはよくやってるんですか？
いや
そんなこともない。
そんなこともないけど、でもたまにちょっと入ったりすることもあるけど、うん、曲まるまるそういう風になんか具体的にそういうテーマを持たせてるっていうのはこの曲だけかもしれない
ですね。そうですね、新田林平君はですね、曲もいろいろあるんですけど、あと他にも何だろう、あの民族楽器とかにいろいろ興味があるっぽくて、でそこら辺を膨らますとなんかね、もう喋り尽くせない部分もあるし、そのミュージシャンとしての新田林平っていうのはまた別にゲストでちょっとね呼びたいと思ってるんですよ。
あ、どうもありがとうございます。
なんでちょっと今回は、まあ、ずれていかないようにっていうのもあるんで、
はい、
これぐらいにしておいて、はい、あとはまたじっくり話しましょう。
あ、今度
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということですね。で、まあ、はい、こういうふうに曲を僕らの曲をとかね、林平の曲とかアーティストがやって、それと
カバンの
コラボレーションと、
物と音の展示っていう展示会を、うん、そうやろうと思っていて、
うん、その物のカバンのイメージに合ったような曲をっていうような、逆なのかな、
というよりは物ありきで物にやって、うん、まあ、いろいろアーティストさんいろいろ曲持ってらっしゃるんで、うん、まあ、自分の中で結構イメージがこの曲はこれはこんな感じっていう、はい、多分カバンが20個とか並ぶとなんかちょっと思い入れのあるような形みたいなのが多分カバンとかあると思うんで、
気に入ってもらったもの
とか、そう気に入ってもらったものとか、はい、それにあこれはじゃあなんか俺のあの曲っぽいなとか言って、そういう感じでなんかこのなんていうかイメージを後付けっていうか、
はいはい、
して合わせて展示したいなっていうふうに思ってるんですけど、は
い、そうしてもらったらすごい嬉しいですね。
ね、作った方もね、なんかちょっとランクが上がるっていう
か、ランクが
のこんななんだみたいな、
曲ついたこのカバンにみたいな、そういう嬉しさみたいな。
なんだろう、うん、そのなんだろう、作品とかってやっぱ見てもらってなんか他人に何かを思ってもらうってことは何にしろ嬉しいことじゃないですか、ね、だからまあものづくりを多分やってるって部分があると思って、うん、まあだからまあそうですね、そういう音楽つけてもらうというか、つけてっていうのも違うのかな、でもそう自分のイメージに合ってるものっていうふうに選んでもらうことによって、まあ、いろいろ新たな、ね、自分でも新たな価値が見出せたり、他の人にとっても面白いと思えるようなものになったりするんじゃないかというようなことなんですね、
はい、そういうコンセプトで、
はい、新しいですね。ちなみにこの大枠のコンセプトっていうのはどなたが作られたの？そうか、みんなで結構
そうですね、
うん、
最初はそう、
物
の展示っていうだけだったんですけど、うん、その僕がたまたま知り合いにその音楽やってる人多かったし、うん、まあ、一緒になんかライブとその展示っていうのを一緒にやりたいなって僕ずっと思ってて、それで呼ぼうかっていう話になって、それであとはまあみんなで考えて
盛り上がってどんどん
あ、じゃあこういう風にしようみたいな感じで、
ね、ちょっとね一歩先にやられた感があって、僕はこれ気まぐれフットワークの行き着く先みたいなところで、そういうところに持ってきたいのがあるんですよ実は。
あ、そうなんですか。
そのなんだろう、
いろんなもののコラボレーションみたいな、
うん、なんだろう、 なんかその表現っていうことに対してその一つの枠にとどまった面白さっていうものじゃないところもあったりするっていうか、その僕はまあ演劇も見るのが好きだったり音楽も好きだったり別に絵が好きだったりとかはいろいろ見てなんか何かを感じるのが好きなんですよ。でだから各表現者がみんな自分の方やってる表現とはの同じ種類の表現だけを得てるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
だから他のものに興味ある人も多いし、だからそういうのを一緒にやっていろんなところでやってるものも面白いんだよってことはなんか
繋が
っていけたらなっていうような思いとかがあって、あでなんかそのね音楽とか演劇とか展示とかをなんか同じ場でやれたらなっていうのをちょっと僕はね最終的なコンセプトで持ってて、でそれに似たようなこともまあ一部ですけど やられてチッと思ってちょっとチッと思ってやめた後、まあねそれは応援してって、こういうものを僕らは応援してますし、うん、こういうふうなのがやりたいんですからね、
はい、
っていうのがあってね、うん、でまあその今回はその主にして動いたのがものづくりをするという、 そうですね、そのロプロプの方たちなんですけども、はい、じゃあここからちょっとその個人的なパーソナリティね、
はいはいはい、
踏み入った話とかをしていこうと思うんですが、はい、じゃあまずはいいですかね、塚原さんの方に
聞い
てる、はい、どうしてっていうかいつから何がきっかけで始めたんですか、その
この図を
作りたいと思って。
作る時は、うん、作ることはもともとすごい好きで、例えば小学校の時の図工の授業とかも好きだったから、うん、なんか作るっていうのはもう自分の一部に なんか表現の一部っていうか、そういうふうに多分知らず知らずのうちになってたと思うんですけど、うん、でなんかそういうバッグとか縫い物を始めたのは、まあ、もちろん家庭科の授業とかでもやったのもあって、うん、あとはおばあちゃんに教えてもらったのとかもあって、そう、それで自然になんか簡単な縫い方とかそれで覚えて、うん、でなあのもっとそれはやっぱり教えてもらってたのがあって、でも自分でこういうのを作りたいって言って作るようになったのは高校生の時ですね、う
ん、あ、じゃあ高校の時は何個は作ってた？
そうですね、なんか自分で普通に使うポーチとか筆箱とかを最初に作り始めたのがきっかけで、でだんだんなんか広げてってなんかスカートを作ってみたりとか、
うん、あそんなのやってるんですか、
スカート作って
た、ね、でもスカートはすっごい簡単でなんかゴム通しただけのみたいなそういう
縫ってね
縫ってゴムそうそうそう、はい、だからそんな難しいことはしてないんですけど、うんうん、だから自然にで、はい、大学入ってそのサークルを考えてるときに、はい、なんか看板であったんだよ ねなんか大学内にあるので、ね、あなんか、うん、面白そうかもって思って、はい、それで
入ったと、
それがロ
プロ
プに行き札ですね、
はい、であれなんか高校の段階ではサークルとかでやってたわけではなくて、
いや高校はバリバリバレーボールをやってたんですけど、
あそうですか、
なんか日曜の汗かそういうこと
どういう評価だ
ったの彼女 その高校ではそのみんなグループの中でなんかみんなすごい汗かきらしくて、でかく汗をかく部位が人によってなんかちょっと
分かります、
脇をかけやすい人 と、 ちょっと背中濡れやすい人とかいて、で彼女は A 代表らしくて、
A
代表なんですけど、まあ A 代表っていうのは頭代表、
頭
汗をすごいかけやすい、
だからなんか結構髪の毛が濡れるから外から見てもパッと分かるあの汗のかき方 でなんかシャワー浴びたのみたいな、そういう
なんか梅雨の時とか傘持ってないのって聞きたくなるぐらい頭が濡れてる時とかって走ってきて汗かいちゃって傘は持ってるんですよ
でも本当そうだからちょっと文句が言えないっていうか、
僕も汗かきなんです、ね、
あそうなんですか、星さん、
でも何なんでしょう、汗かきってでもその汗をかくってことによって感染が広がるらしいじゃないですか。
そうですね、
でなんかそういう頭だけなんか汗をよくかいてた原因とかがあるんですか。
ない
よね、
そんなのないでしょ
僕はでも自分が汗かきなその理由っていうのはでも俺は分かるような気がしていて、なんか小さい頃ね子供あの親に温泉とかに連れてってかれるわけですよ。で温泉とかに行っても暇なんですよね、子供は大人とか1時間とかゆっくり入ってられるけど、でも子供だからつまんなくて、じゃあもうなんかあのサウナで対決だみたいなことで弟とどっちがいられるか勝負みたいなのをやるわけですよ。でその時にまあねおじさん、近くにいたおじさんとかはなんか感染広がるみたいな話とかをしてて、あってで、あと大人になってから思って、あれなければこんな汗かきじゃないのかなと。
じゃあなんか私にも原因があるのかな。
頭だけヘッドギアとかつけてた
安全のためとかになんか実は、
髪がすごい長かったとか、もう保温率が高かったとか。
いやそうだ、でもそんな顔だったらいっぱいいるよね。
そうだね、
普通の長さだった。だから でも親もちょっと汗っかきかもしれない。普通に遺伝かもしれない。
遺伝的な
汗っかきかもしれない。
どっから脱線したんだこれ。
これがなんか A 代表。
そうだよ、ものづくりの話をしなきゃいけない。
高校の頃の部活の話で。
あ、そうだ、
そう
か、そうか、
申し訳ないです。
いやいや。
じゃあ、林平君の方に行きますか。うん、はい、
そう、あ、僕はものづくり、うん、僕はなんか小学校の頃に家庭科がすごい好きで、うん、なんかミシンとか大好きだったんですけど、うん、まあ、その後は高校まで何も別に作るものづくりに興味なく、うん、何もしないしてなかったんですけど、僕浪人しまして、うん、で浪人した時になんか趣味になってたのがなんかこう古道具屋巡りっていうのにハマってまして、うん、でその古道具屋巡ってた時になんかどっかの国のランチョンマットがものすごい安値で売ってて、しかもなんか生地がすごいなんか可愛かった、綺麗だったんですよ、うん、でなんかそれに見とれちゃってふわっと思ってすごいまとめ買いをして、でも俺ランチョンマット使わねえとか思って
確かに、ね、
予備校で飯食う時にランチョンマット食べたらちょっとキモいなとかいろいろ考えてどうしようかなとか思って、そちょうど A どれくらいのサイズかな、 A4 とか B4 とかそれくらいのサイズで、うん、ちょうどカバントートとかにしたら使えるんじゃないかなとか思って、うん、それでその日徹夜して1個作品を仕上げたんですよ。
ランチョンマット
浪人時代
ランチョンマットを2枚使った
裏表ってことですか。
そうですね、う
ん、
あとでなぜか革を持ったうちにあったので、うん、その革と合わせて作った見たのが始まり で、はい、でそれでなんかちょっとものづくりにはまってしまい、うん、でなんかカバンって結構市販品でちょっとおしゃれなもの高いじゃないですか。
高い、
非常に
高い、
2万とか、
うん、
平気です。
そんなに、うん、で高校浪人なんでバイトもしてなくてお小遣いとかも月3000円とかいう話で、うん、到底 CD 買ってたら買えんっていう話で作るかっていう話になって、自分が使いたいようなものを作るようになったのが始まりですね、ものづくりの。
なるほど。で大学入ってからロップロップをして、
そ、ね、
まあ、そサークルっていう形で。
でそうですね、うん、あ、そのロプロプってサークルがなんか手芸サークルってわけではなくて、うん、個々になんかものづくりをが好きな人が集まって、
うん、何でもいい
んです。なんか今
な
そう手芸やってる人は多いんですけど、うん、例えばなんか 箸箱作りがをする人とか、木でカバンを作る人とか、
あと何だろ
う、そう人形とかね、うん、なんかいろんな
ものづくりサークル、
そうものづくり、うん、あんまり手芸にとらわれず、うん、何でもありで
幅広くやってるところ
なんで、そういうところにちょっと、うん、あいいなと思って、うん、入ったのが入ったんですね。
なんかそのロープロップはどうなんですか。人としてはやってた人が集まってくるっていうことが多いですか。大学入ってから始めるって人もが多いですか。
大学入ってから始める人も結構いるんですけど、やっぱり作ることが好きな人は多くて、はい、絵描くことが好きな人とか、はい、だから何かしらそういうのはなんか元々何か持ってる人
が集まると。でその点あの定期的な展覧会とかっていうのはやってますか。
ああやってますね、はい、とりあえずや学祭には毎年出していて、はい、それ以外に、春なり、まあ、1年のうちのどこかで、うん、なんか、有志で展覧会を毎年今のところやってる感じですね、うん
うんうん、でもあの基本的にその作業は一人でやるもんじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからまあ大体はその展覧会の時に集まってって感じなんですか。はい、他はどんなことをなんかみんなで
何
か
あどういう情報共有し合うとかそういうことですか。
あしてるんですか。
いや
なんかそうあとはなんだろうなんかサークルってやっぱみんなでワイワイするみたいなのとかあるけど、そういうのとかはそんなにないって感じなんですか。
毎週部会はあって、はい、昼休みに集まって、まあ、
なんか
ご飯食べて、うん、まあ、情報交換なり、うん、するのと、うん、あと最近はないけど講習会もあって、
ね、講習会
なんか分かる人が、はい、みんなに教えるみたいな、
縫い方とか
縫い方なんだ編み物講習だったり、
あと樹脂もやった、
アクリル樹脂講習っていうのが1回やって、
アクリル樹脂
すごい楽しかった
、まあ、キーホルダーなり何なり自分の好きなものを作って、はい、あれすごい楽しかった、
ね、楽しかった。そ
うえ講習ってアクリル樹脂の
をキットキットみ、うん、いやアクリル樹脂は溶かして流し込んで固めるっていうやつで、
うん、でもなんか最初みんな初めてだったからちょっと量が多いので、そうそうそう、みんなで使える分ぐらいあったので、うん、あれ何人ぐらい
10人ぐらいいたかな、
いたかな、
へえ、
その時に斉藤美奈子さんもこのパーソナリティ
に、あ、そうなんです。でもこれね実はまだ発表してない
んです。あ、そうなんですか。
いやここ別にその問題ではないんですけど、
彼女もいて、うん、そこで僕は知り合ったんですけど、
ね、はい、
あそこで僕も星さんの情報をちょっと知ったんですよ、その講習会で。
そう、実はそうなんですよね。
そう、その時に斉藤さんになんかスピッツ好きの英国の1公演が2公演がいるよって言って、はい、あ、そうなんですかって言って、
で僕もその斉藤さんの方からなんかね2つ下のあれか2 2つ下の英国になんかスピッツ好きの変わったやついるよ、変なやついるよって言ってで、ああなんか会いたいなとか思ってたら、それこそカモレです
。そうですよ、カモレのライブに何の打ち合わせもせずに行ったらいたんですよね。
あったんですよね。
それで知り合って、う
ん、そんな関係です。
そうですね、うん、結構運命的な、
じゃあその運命的なところの人たちがつながるわけですね。
そうですね、カモレだ
ったり斉藤さんも参加してると、
あ、ちょっと壮大な
ちょっといい話にな
っていい話
なりそうな。
そうですね、うん、確かになんか、うん、まあ、ロプロプ入って広がった世界っていうのもやっぱあるし、うん、そうですね、星さんに会って広がった世界っていうのが
なんで僕の僕褒めんのそこで
ちょっと持ち上げ
るそうですか、はい、あとはその展覧会っていうののやる場所とかの説明とかもちょっとしてもらいたい、
は
い
は
い、
やる場所はですね、はい、学芸大東京学芸大学の、はい、まあ、国分寺駅から歩いて10分ちょいぐらいの大学の芸術館っていう、主になんか芸術系のなんか発表する、まあ、塔がありまして、建物がありまして、はい、それの2階の一室を使ってやろうと思っています、
うん、はい、はい、ありがとうございます。で、ですね、なんか1回ちょっとずれちゃったんですけど、はいはい、もうちょっとパッパーされてるよりそれ
を物作り
突っ込んでいきたいなとか、はい、どういうところに行きたいかみたいなとかってあるんですか。そのなんだろう、
作ってる時にどういうこと
を、うん、思ってるかとかもあるし、 あとはこれから
どう展開していきたい
か、そう展開していきたいかみたいなっていうのは個人個人で持ってたり、ロプロプとして持ってたりっていうのはありますか。
ありますけど、
じゃあちょっとについて、
うん、なんか、はい、私は最近考えてるのは、うん、なんかそれこそ高校生の時とか、うん、前ちょっと前まではなんか可愛いものを作りたいっていうのがあって、
はい、
で、 なんかでも可愛くするっていうのはなんかお店にも売ってるようなのを見て、うん、なんか例えば他にはフリルとかをいっぱいつけたりすれば可愛くはなるけれど、なんかもっとなんか実用的で、あと長い間使えるようなものにしたいなっていうのと、あとはなんかこの展示のあれもあのこの前 あのロプロプ全体でやった展示では割と女の子っぽくなっちゃったんですよ。なんか女の子が好きなものが集まるような感じになって、ちょっと男の人が入りづらいみたいな展示になっちゃって、
僕そんなアンケートにそんなこと書いちゃって
た。いや、星さんのその意見で今回は動き始めたんですよ、
うん、でも他の人からもやっぱり
俺も思ったけど、
でそうアイテムとしてはすごい可愛いものとかがあって、いろいろあったんですよね。作ってるものとしては新田君の作品も見たし、うん、多分だから僕はもうみんなの作品誰がどれかは一致してないけど、うん、多分皆さんの作品を見てて、
うん
うん、でまあ
まあ、でも女子寄りだという
女子寄りだっていう意見だったんですけど、別にそれが別に悪いという意味ではなく、僕は書いたんですけど、
あ、でもなんか私はその私自身もそんな、
うん、なんか意識してなかったよね。
そうラブリーな感じが好きってわけじゃない、ないんだけど、やっぱりなんか女の子がいっぱい集まってるせいもあるのかもしれないし、
やっぱその雑貨屋っていうのは女の子がよく行くような雑貨屋みたいな雰囲気になってる、
どうしてもなってしまったのがあって、で私はそのそうじゃなくてもっとなんか、うん、どっちでも使えるようなものを作っていきたいっていうのがあって、
うん、あ、
なんか人を選ばないっていうか、
はい、
まあ、もちろんその人の趣味にはよるんですけど、
はい、
なんか性別とかで偏らないようなものを作りたいっていうのをちょっと最近は意識しながらやってます、
うん、ちなみにあの 作品とかを売ったりとかっていうのはしてるんですか。
してますね、
うん、
展示会の時だいたい売ってるんですけど、
売り物になってるんですか。それは
でもこの前の
あそこまでそれは出てるのか、大学でやるのは、いやあそこでやるときは一応販売ダメだよってことをちょっと言われてたんで、
うん、
あんまり大々的にはやってないんですけど、うん、でもみんな買ってもらうの嬉しいので、
うん、学祭はそっち来る方がメインになって、
自分で作るっていう使うってこともそうだし、誰かに使ってもらうってことも嬉しいっていう考え方なんですね、
うん、
売りたくないって人とかもいるんでしょうね。そうですね、多分
自分用に作ったもので展示だけしたいって人ももちろん、うん、それは僕結構そうなんですけど、うん、大きいものとか作っちゃうと、うん、
はい、
そうですね、
はい、で新田君はどんな風にその思っ て,
そうです、ね、
か
僕
展開させたいとか思って
るんですか。展開とか僕そのもの人が手で作るものってものにすごい価値を感じていて、うん、手作りっていうのに、うん、それはなんか機能的にもやっぱり丈夫だっていうのもあるし、
うん、
あとなんかやっぱなんかその手の力をすごいなんか感じていて、なんかうちの母親がちょっとヨガとかをやっていて、なんか結構そういう手の持つ力みたいな話を小さい頃から聞かされてたせいもちょっとあると思うんですけど、ちょっと
おかげでなんか宿るみたいな、
そう宿るじゃないですけど、やっぱなんか人間の手って すごいなんかもう訓練すればするほど精密なものとか、なんか何マイクロ触って分かるとかよくいるじゃないですか、なんか中小企業のすごい社長さんとかそう人間の手ってでもやっぱ何でもすごいそういうできるもんだなと思って、自分の手をその死ぬまでに磨き続けたいなっていう思いがあって、
職人さんみたいなことですよね。
そうですね、それで物を作ってるっていうのもありますね。
日本はそういう人らがだんだんいなくなってるみたいなのでね、
そう
問題になってますよね。
だからまあそういうのがあって、あと展開、あ、物を売るっていうことについてはなんか僕、形とかをすごい何にも考えずに物を作って、だから何入れになるのかわからないもの、例えばこれとかも
何入れになるかわかんない
けど、なんかまあ形的に可愛いみたいな、可愛いというかすごいいいなっていうのをなんか感覚で作ってしまっていて、でそれをなんか並べた時に買ってくれる人が、あ、これ何入れにぴったしだって言って買ってく人がたまにいるんですよ。その出会いがすごい僕は楽しくて、あ、こうやって適当に作ったものもなんかあの人の手にはなんかちょうどいいケースになるんだなとか、そういうなんか出会いみたいのが結構、まあ、ちょっとやみつきじゃないですけど楽しくて物を作ってますね僕は。
へえ、そうですね。なんか物よく筆箱とかピックケースとかもあるしだっけ？あ、違う。
ピックケースは作っ、あ、でもそれくらいのサイズのものを作ってたことはありますけど、これとかも最初持て余してたんですけど、僕インドに行ったんですけど、その時に乾電池をデジカメ用に炭酸の持ってかなきゃいけなくて、入れてみたらピッタシコって2列入ってびっちり詰まるようになったんですよ。だからなんかそういう
偶然の産物みたいな、
産物みたいな、
いつか使えるかもみたいな、
なんか自分の手を離れたところでそういう出会いっていうか、なんか生まれるのが楽しいですね。なんか、
それは展覧会とかで見に来てもらって、そういうところでぜひ感じていただきたいという部分ですね。
既製品にはない形を、はい、作ってるので、
そう、まあ、何にしろ一つ自分が作るってことはもう唯一無二のものっていうことで、そのこと自体に僕はもう単純に価値があると思いますし、それがねより良い気に入ってもらえるものだったらもう本当
本望ですよね。
本望ですよね。それはね。
それは、
曲書くのも僕は一緒だと思うんですけど、
そうですね。物作るっていうのはそういうことですよね。
そういうことですね。
誰かの心にちゃんと届けばいいですよね。
そうですね。ということでぜひ次の宣伝じゃない、聞いて来て
来て
見て
見て
聞いて
聞いて触って
じゃない。はい。
もう気に入ったものがあれば買っていただいて。
はい。ということでご来場お待ちしていますということなんですけども、最後にではあれですね、もう一度がっつり宣伝をしていただいて、
はい、じゃあお願いします。
はい、
はい、
そうですね、ロプロプでもこんな風に音楽と、つなげて展示をするっていうのは初めての試みというか、新しい考えなので、なんか私たちもまだどんな風になるかわからない部分もあるし、まあ、その分すごいワクワクもしてるし、その日曜日のライブもすごい楽しみにしてるし、
はい、
これから作品も頑張って作っていきたいと思うので、はい、ぜひ来てください。お待ちしてます。
ちなみに皆さん作品はこれから作られるっていうものが多いんですか？
そうです、みんな、まあ、1つ2つは作ってると思うんですけど、あとまあ2つ3つ作って頑張って、
何個っていう、
そうだして、
はい、
7月22日の日曜日にオープニングライブ、はい、夕方の、まあ、5時ぐらいから予定してますので、
はい、そこから展示期間は、
展示期間はその22日の日曜日から26日の、木曜日まで、木曜日の夕方までやってますので、はい、ぜひ足を、
はい、ぜひいろんな表現をでみんな楽しんでください、
はい、
ということです。はい、では本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
最後お名前を新田林平君と塚原なずみさんでした。あと途中で変えられてしまいましたが、小池信子さん、谷泉さんでいいんでしょうかね。
はい、
はい、年森麻衣子さんが参加してくれました。
はい、
何かこのラジオを聞いての感想や、なんかあとライブに出たいとかいうのもありましたら、
そうですね、あとカバン作りたいって人も、
そうだ、カバン、あ、そうです、なんかそこ言わなきゃ、そこ言わなきゃ、
今回のカバン、通学カバンの展示ということなんですけれども、はい、やっぱりそのこのロプロプのメンバーが中心になってカバンを展示しようとしてるんですけれども、それぞれやっぱりみんな結構見ている方向が一緒というか、結構に似通ったような作品ばっかりになっちゃう恐れがあるので、いろんな外部の人の刺激が入ると作品もキュッと締まって展示自体も良くなるなと思いまして、通学カバンというテーマで、ものづくり好きな方もしいましたら作って作品展示させていただけないでしょうか。
はい、あと自分でも、なんか 自分で作ったものがすでにある人とかでも
いいですか？そうですね、常にすでに作っているものでちょうどいいやっていうものがあれば展示させていただければ、うんうん、はい、とても楽しい、はい、企画になると思いますので、
はい、あと音楽の方も、
そう、音楽の方も、今のところ4バンド、出てくれるっていうことなんですけれども、まだまだ募集していますので、
はい、
音楽やりたい人気軽に、
アコースティックな感じですね。
でそうですね、アンプとかは
通さないような感じでやると、
感じでできるような、
多分教室2つ分ぐらいの大きさかな、ね、のところでやれるような感じであれば OK と。
OK です、
はい、ぜひ出てください。
はい、
はい、ということで、まあ、そのことですとか、まあ、このラジオの感想ですとか、そういうのは全てローマ字で気まぐれ fw@yahoo.co.jp、 気まぐれ fw@yahoo.co.jp までお便りをお願いします。掲示板の方に書き込んでいただいても結構です。はい、では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。
バイバイバイ。